皆さんおはようございます。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。8月1日火曜日、暑いですね。いかがお過ごしですか？約10日ぶりの更新となりましたが、お久しぶりです。無事に関西での1週間を楽しく過ごして、昨日金浦空港を通じて自宅に帰ってまいりました。その間、いろんなメッセージとか温かい言葉をインスタグラムをね、主にチェックしているんですけれども、いただきありがとうございます。ある方は、ノラさんロスですみたいなね、私のポッドキャストの配信をとてもとても心待ちにしていて、過去の分まで、全て、聞いてくださったという方とか、本当に予想以上の温かいお言葉とつながりを感じています。ありがとうございます。日本はですね、本当に本当に暑かったんですけれども、京都、大阪、神戸といろいろな用途、目的があったんですけれども、全てクリア、ミッションクリアというかね、楽しく達成して戻ってまいりました。で、今回ね、旅の目的というか1週間関西滞在の目的がいろいろあったんですけれども、主に3つで、1つは日本で学校に通っている長女の学校の担任の先生との保護者面談があったんですね。で、多分入学式以来、初めて、長女の学校の中を訪問して、いろいろとここで頑張っているんだなと感無量になりました。あと2つ目の目的は、次女ちゃんが、中学生の次女ちゃんがもうどうしても日本に行きたい、今韓国の、女子中高生、の間で、日本に行って日本のものをいろいろ買ってきたり、食べてきたりするのがものすごく流行っているっていうかね、周りでブームみたいで、もう1学期の途中からずっと日本行きたい病が始まっていたので、じゃあ、保護者面談に行くついでに次女を連れて行って楽しませようということが2つ目。その代わり、長女はね、夏休みで韓国に戻ってきていて、あ、もう自分はいい、自分は韓国にいたいというので、長女はパパと2人で、韓国の自宅で、過ごしていました。なんだか変な感じだったんですけれども、長女を韓国に残して、次女を日本に連れていくという感じですね。それから3つ目の目的が、女子会、3姉妹、私は神戸に姉妹がおりまして、私も神戸生まれの神戸育ちなんですけれども、姉妹との女子会をやりたいということで、母もね、今母は山口県に住んでいるんですけれども、もともとは神戸の人なので、みんな神戸に大集合して、母のリクエストで、大阪のコリアンタウンにね行きたいということなので、あ、じゃあ、大阪の鶴橋コリアンタウンの付近で女子会ナイトをやろうということが3つ目の目的でした。これも無事に達成することができて本当に楽しかったです。で、コリアンタウン、大阪鶴橋のコリアタウンは、私実は、聞いてくださっている方ご存知だと思うんですけれども、7月の初めですね、6月末から7月の頭にかけて1週間出張で大阪滞在していた時に、もうどっぷり鶴橋コリアンタウンの取材などにも同行していたので、もう1ヶ月も経ってなかったんですけれども、まあでもね、その時にいろいろ知ることができた地元の情報とかをベースにプランを練ってみました。ただ暑すぎるのと、母がもうね、高齢ということで70代後半ということで、あまり無理はできないのでね、コリアンタウンにある、一番近いんじゃないかな、ホテルを取りまして、5ホテル大阪、出張の時も一部利用させていただいたホテルなんですけれども、5ホテル大阪という、とても新しくて綺麗なコリアンタウンの本当に目の前にあるホテルを取って、休みながらね、途中で休憩をしながら、女子会を楽しみました。母もね、大満足、大喜びしてくれたので、とっても楽しい思い出になりました。で、夜は夜でね、お部屋でお風呂に入らずに、またみんなで、鶴橋の 駅の近くにある、これも出張の時に私が利用したことがあったので分かっていたので、そこに野辺葉の湯だったかなっていう、温泉ランドみたいなところに連れて行って、みんなでね、本当に久しぶりに、家族女子4人で温泉を楽しんでという感じでね、本当に素敵な思い出になりました。それから、次女ちゃんはですね、コリアンタウンでの1泊2日の間はちょっとね衝撃を、ある意味で衝撃を受けていたんですけれども、韓国からせっかく日本に来たのに、2日目から鶴橋のコリアンタウンの日程を入れていたんですね。2日目3日目が、ずっと鶴橋コリアンタウンだったので、もうやだっていう感じになって、ご機嫌斜めになってしまったんですね。でもそれがおかしくて、私たちはもうついクスクス笑っちゃったんですが、私の説明不足もあって、鶴橋のコリアンタウンがどういう街なのかで、そこになぜ、そこが今どんな人気なのかとかね、そういうことを話さずに連れて行ったので、結構コスメとかお菓子とか、飲み物とか道で売っているアイスクリームさえも全部韓国のものがメインだったので、何ここみたいな、日本でもない韓国でもない変な場所に連れてこられたみたいな感じで、ちょっとね、不満を持っていたんですけれども、でもすぐにね、ご機嫌治って一緒に楽しんでくれました。でも、最後にママ私はもう鶴橋のコリアンタウンは行きたくないって言われたんですけれども、やはり韓国女子な次女は、日本っぽいもの、日本のコスメ、日本のお菓子があふれる、他のね、難波とか、京都とか、めちゃくちゃ楽しんでいました。その後でね、で、次女はですね、もう何度も日本に行っているんですけれども、今思春期真っただ中、中学2年生ということもあって、友人の間でもね、日本のものがいろいろ流行っているものがあるみたいで、買いたいものリストを長々と手に張り切って、日本に行ったので、かなり、堪能していました。で、次女はね、まずは、またって感じなんですが、サンリオショップですね、今回何箇所行ったかしら、3、4箇所サンリオショップに行ったと思うんですけれども、一番満足していたのは、京都の、河原町にあるサンリオギャラリー、サンリオギャラリーをに行った途端、もうね、もうキヤーという感じで、入った途端にクレヨンしんちゃんと、サンリオマイメロディーとかのコラボ商品がずらっと並んであったんですね、新商品コーナーに。で、実は彼女、クレヨンしんちゃんも大好きで、中学生なのにクレヨンしんちゃんが大好きで、ジャングって韓国ではしんちゃんのことを呼ぶんですね、ジャング、ジャングだーっていう感じで、大好きなジャング、クレヨンしんちゃんとマイメロディーとか、サンリオのコラボのね、ぬいぐるみとか、文房具をうっとりと手に取っていろいろ選んでいました。で、サンリオ以外はですね、韓国には入ってきていない GU ですね、ユニクロは韓国に入ってきているんですが、 GU って韓国にないんですね、なので私も本当に久しぶりに GU を覗いて、楽しかったです。で、娘は GU でもう全身、ファッションを買ってですね、お手洗いの着替えができるお手洗いに行って、その場で、GU ファッションに全部着替えて、あっという間になんか韓国キッズから日本の女子中学生みたいな感じにね、変身していました。面白いですね。なんか日本の10代の方々、10代20代の方々は韓国ファッションで身を固めて、韓国に旅行にやってくる姿をたくさん見かけましたし、空港で、で逆にうちの娘なんかは日本に行って日本っぽいファッションに身を包んで、サンリオや日本のコスメを買って、キャーキャーと喜んでいるというね、もう本当にすごい日韓のクロス交流だなって思ったんですけれども、その後ね、娘次女はやはり日本のコスメですね、これも日本の方が、韓国に来てオリーブヤングとかに行って楽しむのと同じように、松本清とか、何だったっけあれ ドン・キーホーテかとか、そういうところがもうマストで伺うべきプレイスだそうで、そういうところでコスメをいっぱい買っていました。まあ、でもね、プチプラコスメメインで、韓国では少し値段が上がってしまうということで、キャンメイクとかね、いろいろ買ってましたよ、大量に。それから、ダイソーですね、日本の100均もダイソー以外にいろいろあるじゃないですか。キャンドゥとか、あと300円均一のお店であったり、いろんな100均のお店があると思うんですが、それぞれ、楽しんでいました。もういい加減買うのやめなさいっていう感じで、帰りの荷物が心配になってきたんですけれども、途中からね、あと仲良しの友人から、ずっとインスタグラムの DM とかで、写真とか送ったりすると、リアルタイムでこのお菓子買ってきてみたいなお願いを受けて、スーパーでいろんなお菓子を買っていました。彼女が買ったお菓子だけで、機内持ち込み用のスーツケースが一つがいっぱいになったというね、本当に。で最後はね、飲み物まで買って帰るっていうんですね。モンスターっていう、今韓国の中学生の間で流行っている、サイダー系の、炭酸系の飲み物で、試験前に飲むと結構集中して勉強ができるとかなんとか言って、私は、あまり飲ませないようにしているんですが、あの韓国にはないピーチ味が日本にあるっていうことでね、そういう炭酸の缶のね、飲料まで、買い込むので、お願い、それは一つまでにして、一つか二つだけにしてっていう感じで、結構ね、ちょっと言い合いになったり喧嘩をしたりしながら、でもね、楽しく、買いたいものは全て買ってきたという感じでした。で、今回最後の日に京都の河原町をでゆっくりお買い物できたんですけれども、疲れたので途中で飛び込みでね、足のマッサージを受けました。それもとってもいい思い出ですね。2人でベッドに並んで足のマッサージと、私は首と鎖骨あたりの、リンパマッサージも受けたんですけれども、そういうことがあったり、あとね、中学生の次女にとっては日本の、学生さんたち、制服を着て歩いている、あるいは部活動のためになんかこうスポーツバッグみたいなものを持って真っ黒に日焼けして、こうファミリーレストランとかサイゼリアとかでね、こうキャーキャーおしゃべりしている日本のそういう学生さんたちを観察するのが、とっても興味深そうで、いろいろ質問されましたよ。あとね、食べ物ですね。食べ物もね、本当にいろいろ満喫しましたね。まずはついて最初に食べたものはたこ焼きでした。もう次女はたこ焼きが大好きで、韓国でもいろいろ探してたこ焼きを売っている屋台とかでね、たこ焼きを楽しんでいるんですけれども、今回は本場大阪難波でたこ焼きを食べるとウキウキしていました。で、あの京都でもたこ焼き食べましたし、もちろん難波の道頓堀でもたこ焼きをいただきました。いやー、喜んでましたね。あとね、日本の中華、日本の中華、それから日本のイタリアンも、私がねこれは食べたかったので、楽しみました。美味しかったです。韓国の中華とかとはまたね違って、私の口にはやはり日本で食べる、中華が口に合うなって感じましたね。あとイタリアンも、次女に味合わせたかったので、母も交えて、コースで、ディナーをいただきました。あと何楽しんだかな、あと神戸で家族でみんなで焼肉ですね。もうこれは、神戸のおいっ子めいっ子も大集合して、かなりの量をみんなで美味しくいただきました。やっぱり焼肉、日本の焼肉本当に、美味しかったです。また韓国とは違うね楽しみ方なので、特に牛肉ですね、牛肉系がやはり、日本では美味しいなというふうに感じます。で、ステーキも食べましたね。あと娘のリクエストでファミリーレストランのガストとか、そういう系が大好きなので、ガストでも一度、ランチをしましたし、彼女はガストのメニューが大好きなんですね。ドリアとか、和食も好きですし、いろいろ、あとドリンク飲み放題とかあるじゃないですか。そういうのが韓国にもあったらいいな、ガストを丸ごと韓国に持って帰りたいとか話してましたね。あとコンビニですね、韓国の人たちは日本のコンビニが本 当に大好きで、もうこれ日本に行ったらここのコンビニでこれを買うべしみたいな情報が、行き交いしているみたいです。私はもうよくわからないんですけれども、娘がね、まずはおにぎりですね、韓国にはない、塩鮭とか昆布とかのおにぎりを、味わっておいしいおいしいって言ってましたし、あとサンドイッチですね、日本のコンビニに売っている、卵サンドは皆さん召し上がられますね、韓国の人で、娘も、翌朝の朝食に、ローソンかどこかに行ってコンビニの、卵サンドを買って、食べていました。それ以外にも、コンビニで、飲み物とかお菓子とかもいろいろメモを持って行って買っていましたが、これがそんなに人気なの、ホットなのみたいな、私が逆にね、トレンドを学ばせてもらったという感じでしたね。で、今回、1週間暑かったんですが、本当に無理せずに、ちょくちょく休みながら、京都なんか、河原町での、何時間いたかな、4時間ぐらい滞在したのかな、その間に1時間おきにほぼカフェでお休みするみたいな感じでね、無理をせずに、本当に体力が、無理がいかないように、なんかねすごい冷房効いてる場所とものすごいサウナみたいに暑い外のこの繰り返しで、ちょっとね私も頭痛がしたり体調を崩しそうになったんですけれども、なんとか、メンテナンスしつつ、ビタミンも大量に飲みつつ、はい、1週間倒れることなく、過ごすことができました。でもね、昨日韓国に戻ってきてもうね荷物の整理もできずに本当にベッドに倒れ込むように、なって1時間ぐらい、熟睡してしまいましたね。で、帰りも金浦に到着して、金浦から我が家まで、タクシーで 2,3,000円なので、毎回、夫がね仕事の時はタクシーで、帰ってくるんですが、昨日はですね、たまたま捕まえたタクシーが、日本人の観光客の方お二人、女性お二人が降りた金浦空港から日本に戻るつもりだったと思うんですけれども、降りられたタクシーにそのまま運よく乗ることができたんですね。で、そのタクシーの運転手さんとこう楽しく会話しながら帰ってきたんですが、そのお二人の20代の若い女性だったんですけれども、カンナムのホテルに泊まっていらっしゃって、で帰りにどうしても韓国のチキンを買って帰りたいということで、何軒もおじさんが、運転手のおじさんが、チキン屋さんを回ったそうなんですが、時間が早かったので、まだ空いてなかった。だいたいチキンって早くても12時からオープンで、1時、2時、3時からオープンっていうお店も結構あるので、それで3軒回ったけど結局チキン買えずに諦めて、空港に向かったということを話していらっしゃったんですが、チキンまで買って帰るんですねみたいな話をしてね、いたんですが、でも多分お肉類って持ち帰りはダメだと思うので、空港で食べようとしていたのかもしれませんね。空港で召し上がるつもりだったのかもしれません。いずれにしても、ああそうなんだ、チキンも買って帰るんだということを話しながら、本当に、たくさんのね観光客の方を、行きもそうですが帰りもね飛行機の中で、見かけて、皆さん、若い方は特にこう韓国風のメイクと韓国風のファッションに身を包んで、一瞬パスポートの色を見ないと分かんないねって、娘と話していました。もうウキウキが、皆さんのウキウキが伝わってきて、私は家に帰るんですけれども、なんか旅行に来るような、気持ちを味わわせていただきました。で、今回、今年何回目の日本だろう、今年出張も含めて 4,5 回目の日本だったんですけれども、なんかね、準備が慣れてきてとっても楽でした。で、旅行の時に一番私が気を使うのが、足元なんですけれども、とにかくたくさん歩くので1万歩とか普通に歩いた日もあったので、足が疲れない靴っていうのを一番、考えるんですが、今年ね、4回5回行った日本旅行は出張も含めて全部同じスタイルの靴でした。真っ白なスニーカーと決めています。私は旅行の時はね、 ジンクスではないんですが、本当に足が疲れないのでアシックスを愛用しているんですね。でナイキとかアディダスとかいろいろ試してみたんですが、どうも私の足には、ナイキのウォーキングランニング用の、シューズが合うみたいで、革とメッシュ系のね軽いやつ両方持っているんですけれども、冬はだいたいその革のスニーカーで、今回のような、夏は、メッシュ系を履くんですが、あ、今回はねちょっと汚れていたのでアディダスの新しいものを下ろしていきました。それも、かなり軽くてブースターのブースターって書いてるあれなんていう、ラインだったかな、またノートで書きたいと思うんですけれども、足めちゃくちゃ楽でした。それプラス、サンダルをいつも持っていくんですけれども、サンダルっていうかスリッパですね。で、今回は、愛用しているフィットフロップっていうブランドの、トングですね、ペッタンコトング、フィットフロップはすごい、底が厚いやつをもう 4、5足目、履き潰しているんですが、旅行の時は荷物になるのが嫌なので、履き心地はちょっと落ちるかなって感じなんですが、薄めの、フィットフロップをもう本当に軽量なので、スーツケースに必ず入れて、夜の散歩とかね、ホテルから夜温泉に行く時とか、ちょっと目の前のコンビニまでっていう時用に必ずスリッパ系は入れて持っていくようにしています。それ以外、ファッションでの工夫とか、韓国旅行の時、カバンの工夫とかね、いろいろあるんですが、またねゆっくりノートなどでシェアしたいなと思います。はい、ということで今日は少し長くなりましたが、今日から8月ですね、第2弾のサマーバケーションが、私も予定にありまして、今回はその時は8月の半ばなんですけれども、夫と長女も全員で韓国のリゾート地を訪れる予定です。はい、まだまだ暑い日が続きますし、日本の暑さに私も娘ももう本当にびっくり仰天する暑さでしたが、でもきっと東京とかはもっと暑いんでしょうね。はい、皆さん本当くれぐれもゆるゆると一休みしながら、この夏を過ごしていきましょう。ではまた次回、韓国よりノラでした。감사합니다。